聖書をお読みいたします。新約聖書マタイによる福音書8章15から13節新約聖書の13ページです。さてイエスがカファルナウムに入られると一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく。イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時、しもべの病気は癒された。では、説教を御言葉の権威と題してお伝えいたします。本日の御言葉ですが、癒しを必要としているのは、百人隊長のしもべであります。百人隊長ってどれだけ馴染みがあるかちょっと分かりませんけれども、簡単に説明をしますと、彼らはローマ帝国の軍人なのですが、単なる兵卒、下っ端の兵隊ではないんですね。百人隊と呼ばれる、大体100人前後の兵士からなる中心的な部隊を指揮する立派な指揮官であります。しもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいるとあります。中部とは、例えば脳卒中の後遺症としての半身不随の症状を指す言葉であります。寝込んでいるのはしもべ。これ日本語では単にしもべとあるんですけれども、このしもべという言葉の元になるギリシャ語というのは子供や息子と訳すことができる言葉でもありまして、単なるしもべというよりは、とても大切にしているしもべというニュアンスをここに読み取ってよいかと思います。つまり、百人隊長が大切にしているしもべが中部で寝込んでいる、苦しんでいる、いち早く癒してあげたいが、癒してくれる人が誰も見当たらない、なんとかならないだろうかと思っていたところ、ちょうど病を癒すと評判のあのイエス様がカファルナウムにやって来られた、そういう状況であります。問題はですね、この百人隊長とイエス様の関係性というか民族の問題であります。イエス様はユダヤ人ですね。片や百人隊長は異邦人なんですね。ユダヤ人と異邦人は交際しないと決まっているんです。普通ユダヤ人であれば決して自分の家に異邦人を招いたりはしませんし、異邦人の家に行くこともしたくなんかないんですね、普通のユダヤ人であれば。で、本当なら面と向かって話し合うことだって極力避けたいところなんです。会話すらしたくないですね、本当は。で、そういうユダヤ人の習慣をわきまえていた百人隊長ではありますが、それでもなおしもべを癒してあげたかったですね。で、晩酌尽きた時にユダヤ人であるイエス様に 頼み込むのは失礼だと承知しながらも、しもべを助けてくれるのはもはやこのお方しかいないんだと願い出た次第であります。まあ、今風に言うとダメ元なんですね。ダメ元で懇願する百人隊長に対してイエス様はあまりにもあっさりと承諾してくださっているんです。私が行って癒してあげよう、行くのも OK なんだということなんですね。相手は異邦人ですよ。異邦人の家に立ち入ることに全くためらいがない。本当に寛大なお方だと思わされますけれども、ここでのキリストの寛大さは決して強調されてはいません。むしろ強調されているのは百人隊長の態度や姿勢、心構えであります。まずイエス様に向かって何と呼んでいるかというと、主よとお呼びしているんですね。ここで百人隊長が主よと呼びかけることは決して当たり前ではないのです。先ほども説明しましたけれども、百人隊長は決して下っ端の兵士ではありません。ユダヤ人を支配するローマ帝国の軍隊、誇り高き士官であります。そんな彼が公的には特別な地位にあるわけでもないガリラヤの片田舎出身のイエス様に向かって主よなどと呼びかける義理などは本来はないはずであります。おいちょっとそこの人っていうぐらいに呼んじゃっても本来構わないぐらいの関係性であるわけですね。でそれにもかかわらず、このイエス様は今自分の大切なしもべを救いうる唯一の権威あるお方として最大限の敬意を示しているのです。この百人隊長がイエス様のことをユダヤ人のメシアだとかですね、来たるべき御国の王様などと正確に把握していたことはあまり考えられないですね。また百人隊長がユダヤ教を信奉していたかどうかも触れられてはいません。とにかく目の前にいるお方がキリストなどと正しく認識していることはとても前提にできない。そのような中でこのお方こそ私を救ってくださるお方だと、そんな思いを込めて主よとお呼びする、そこにある種の信仰の芽吹きなるものを見ても良いかと思うのです。本当に大切なのは正確に理解していることじゃないんですね。イエス様のこと、このお方なら救ってくださるんじゃないか、そこにすがるということがまず大切なんですね。で、その上でさらに大切なことは、一言おっしゃってくださいと御言葉を求めることであります。この百人隊長はもちろんしもべを癒してほしいと思っていたわけですけれども、直接的に癒してくださいとはお願いしていないですね。癒しという奇跡を直接願うよりも一言をお願いしたのであります。その理由としてですね、なかなかこの百人隊長立派なんですけれども、権威のことを主に申し述べているんです。百人隊長というのはですね、今の社会で言えば中間管理職のような立場であります。部長クラスなのか課長クラスなのかは組織の人数にもよるんですけれども、自ら権威のもとに置かれ、自らも権威を行使する、上もいれば下もいるという立場。権威とは何なのかを彼はよく知っているのです。一般論になりますけど、権威というのは自分がやりたいと思うことをその通りに他人にやらせること。別の角度から申しますと、 他者を通して自分の意思を表すことでもあると、そう言ってよいかと思います。百人隊長の上にはさらに千人隊長などの権威者がいて、一番上にはもちろん皇帝がいるわけですが、この時彼は自分をイエス様の権威のもとに置いたのであります。本当は皇帝の家来なんだけれども、一時的にでもイエス様の権威のもとに自分を置いているんです、ね、今日の社会で言えば社長や取締役会の意思決定が部長、課長、係長、そして末端の社員へと伝わるように、自分をキリストの権威のもとに置く。そうすれば神の御旨が、主の御旨が末端のしもべまで伝わり、しもべの病が癒されるだろうと。これは癒しという単なる奇跡の出来事ではないんですね。奇跡の枠組みで捉えてしまえば、本当に大切な事柄を見失ってしまうことでしょう。わあすごい、イエス様病人癒すんだ、しかも離れたところから言葉だけで癒すんだ、すごいなで終わっちゃったら、あまり、意味がなくなってしまうですね。病の癒しを願うことよりも、自分を主の権威のもとに置く、キリストの権威に服する、御言葉をください、御言葉の権威に自分自身を委ねる。そうすれば神の御心は自然に下へ下へと権威によって流れていくのだと教えられる次第であります。これ必ずしも癒しの出来事、癒しの権威だけではないんですね。もろもろの権威が神様から始まって下へと伝わる。私たちはその権威のもとに自らを置くということになるわけですけれども、その逆にですね、この百人隊長の出来事で言えば、癒しを第一に願うことは決して好ましいものではありません。癒しを第一に願ってしまうのであれば、単に神様から利益を引き出そうとするご利益宗教と何ら変わりはなくなってしまいます。もっともですね、ここで気をつけなければいけないのは、病に苦しむ人が個人的にその癒しを願うこと自体は決して間違ったことではありませんし、当然のことでもあります。そうではありますけれども、神との関係においては御言葉の権威に服することが何よりも尊いのであります。何か良いものくださいくださいと利益を引き出そうとするのではなく、私はあなたのしもべですと、その権威に服する、特に御言葉の権威に服することが尊いということなんですね。これ結構勘違いしてしまいやすい。多くの宗教が下手するとご利益になりかねないものがある。宗教かというよりは私たちの心がそのような間違いを帯びやすいですね。この百人隊長の申し出をイエス様はイスラエルの中でさえこれほどの信仰を見たことがないと高く評価されています。御言葉の権威に服することを主は信仰の最たるものとして捉えているのです。ここで注目すべきは、キリストにはユダヤ人に対する身びいきがないということであります。身内をひいきすることはしないですね。ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、基準は何よりも信仰であります。その人が御言葉の権威に服するのかどうか、その信仰によってのみ主は評価をなさっているのです。百人隊長が異邦人だからといって 色眼鏡で見ることはなさいません。一切の偏見を持たず、真実に信仰だけを見極めてくださる。そこが人間とは違うところであります。人間は身びいきしちゃうんですね。身内が可愛いんです。だけれどもイエス様はそうではない。しかも主はユダヤ人にとっては大変皮肉な未来を予言なさっています。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される、などと続くわけですけれども、神様には身びいきなどがないことが改めて示されています。基本的にはオープンなんですね。信仰だけが私たちを見極める基準なんだ。同時にこの御言葉から思わされるのは、終わりの日を覚えよ、そういう気持ちも与えられる次第であります。終わりの日を覚えるということは、私たちの人生の基準を人間の基準ではなく神の基準に合わせることに他なりません。神の基準とは御言葉の権威に服する信仰であります。その信仰こそが私たちの人生を本当の意味で豊かで平安なものにするのかどうか、決定的な要素となるものであります。人間の基準というのはあくまで身内びいきなんですね。もう今政治ではお友達内閣と呼ばれて、もう久しくなってしまったんですけれども、そういうのももう飽き飽きしちゃってるわけですけれども、神様はイスラエル、ユダヤ人だから、異邦人だから、そういう贔屓はしない。真実に信仰を求めておられるんです。そこで百人隊長はただ一言おっしゃってください。一言おっしゃってください。そのお願いは、癒してくださいと自分の思いを神に押し付けるものではありません。恐れ多くも神を自分の方へと引き寄せるのではなく、神の権威に服することで自分自身の心を神に向かわせる、神の下に置く、その先に人間の幸いがあるのです。本日は江南台キリスト教会創立記念礼拝だからこそ、なおさらそのことを思うものであります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたはマタイの手を通して百人隊長の出来事を私たちに示してくださいました。一言おっしゃってください。その一言がこの今日の御言葉のように常にありがたいものとは限らない、そういうことも合わせて覚えるものであります。もし癒してあげようという言葉でしたらありがたいものでありますが、私たちの行きたくないところに行けという一言でしたら、私たちの思いは本当は遠慮しておきたいと、そのようになってしまうことも多々あります。主をどうか、それでもなお私たちがあなたの御言葉の権威に服す、私たちが甘んじて一言おっしゃってください。しもべはここにおります、私たちはここにおります、どうかあなたの御言葉に従わせてくださいと、そのような素直な信仰をどうかお与えください。 その先にあるのは多くの異邦人が天の国に招かれていく様子。主よ、どうかこの江南台キリスト教会を通して多くの人々が御国へとますます招かれていきますように。どうか私たちの信仰をますます強めてください。またどうか求道中のともに信仰をお与えください。この暑い中でありますけれども、どうか一人一人の健康を支えてください。私たちがますます一言おっしゃってくださいと、あなたに語りかける、そのような充実した信仰生活、どうか送ることを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。